スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤優美です。ワールドカップ、スイスは予選で敗退。日本は決勝トーナメント1戦目で南アフリカを去ることになりました。本当に残念です。
そうですね。私は日本対パラグアイの試合の日、友人数人と夕食の約束をしていました。でその前にうちでテレビを見ていたのですが、延長戦を見ていたら時間に間に合いません。でもどうしてもテレビの前から離れられませんでした。で結局 PK 戦まで見て、がっくり肩を落としながら40分遅れでレストランに着きました。
そのワールドカップですが、スイス人の審判マッシモ・ブサカ氏は6月29日、理由を告げられないまま帰宅を命じられました。この背景にあるのは、南アフリカ対ウルグアイ戦で、ブサカ審判が南アフリカのゴールキーパーにレッドカードを出した上、ペナルティも与えたことがあると見られています。結局、0対3でウルグアイに負けた南アフリカの監督が、試合終了後の記者会見で、ブサカ審判の顔はもう見たくないと厳しく非難しました。このゲーム以降、ブサカ審判は審判を任されていませんでした。ブサカ氏は2009年に世界審判賞を受賞したこともあり、公平さには定評のある審判です。スイス人で元審判のブルーノ・ガラー氏は、ブサカ氏は他の者がとっくに自分の利益のために足で踏みにじったフェアネスをまだ信じていた。そのために高い代償を支払ったと語っています。国際サッカー連盟 FIFA の会長でスイス人のセップ・ブラッター氏はまた、今回のワールドカップでイングランド対ドイツ戦、アルゼンチン対メキシコ戦で審判が間違った判断を行ったことに対し、イングランドとメキシコのサッカー協会に謝罪したことを明らかにしました。誤審が目立つ今回のワールドカップでは、判断を録画した映像などに頼る必要があるのではないかという声も出ていますが、FIFA は7月20日から開かれる臨時会議でこの問題を討議することにしました。ブラッター氏はこれまでビデオ判定の採用に反対する意見を出しているため、この会議では審判の判断に新技術を導入するかどうかの最終的な結論は出さないだろうという見方もあります。1980年代、不況にあったスイスの時計業界を救い、スウォッチグループを創立したニコラス・ハイエク氏が6月29日、執務中に心不全のため亡くなりました。82歳でした。ハイエク氏は2003年にスウォッチの経営権を長男のニック氏に譲った後も、取締役会長として業務に携わっていました。時計ばかりでなくエコカーの走りともなるスウォッチモービルを発案しましたが、結局このアイディアは他社が引き継ぎ、現在はスマートという名前で販売されています。世界的な金融危機が発生した際には、利益追求に走る大手銀行を厳しく非難もしました。6月30日にハイエク氏の家族が出した死亡広告には、ハイエク氏の物事に打ち込む熱心さ、彼のオプティミズムとエネルギーに私たちは深く影響を受けました。家族の長としての彼の素晴らしい人格のもとに家族はまとまっていました。こうしたことが彼の成功の鍵だったのです。私たちは彼の成功を誇りに思いますという弔辞の言葉が載りました。ハイエク氏はベイルート生まれで1940年にフランスに渡り、1949年にスイス人女性との結婚を通しスイスへ移住し、様々な企業の経営に携わってきました。スイスで作りすぎたバターは中東諸国が買い取っています。ブリック・アム・アーベントが6月29日の新聞紙上で報道しました。2009年、スイスのバターの輸出量は4100トンに上りましたが、そのうち1425トンはエジプトに、1295トンはトルコへ、250トンはサウジアラビアへ輸出されました。その他、主な輸出先としてシリア、レバノン、ヨルダン、カタール、クウェートなどが挙げられます。ロシアも約500トンのバターをスイスから輸入しました。記事では、イスラム諸国ではバターの生産量が需要を賄いきれないということと、 イスラム諸国で作られるデザートにはたくさんのバターが使われることを理由に挙げています。それではスイスミュージック、チアさんお願いします。
サッカーワールドカップ、スイスにとっても日本にとっても終わってしまいました。ワールドカップをテーマにした曲も今週で終わりにしたいと思います。大会開催前、スイスのドイツ語圏向けにホップシュビーツというワールドカップ向けの CD が発売されました。ホップシュビーツというのは、言ってみれば頑張れスイスという感じですね。スポーツの大会では必ず聞かれる掛け声です。
ホップシュビーツ、ホップシュビーツっていうふうに言ってますよね。
赤い旗と一緒に。
はい。
今日はこの CD の中からスイスの老舗ロックバンドゴッタルドの曲 Lift You Up をお届けしましょう。 Lift You Up とはあなたの気分を盛り上げるという意味で、まあサッカーの試合を見ながら大いに盛り上がろうといったところでしょうか。今日と明日は準々決勝、来週はいよいよ準決勝と決勝です。スイスにはスペイン人もたくさん住んでいるので、まだまだ盛り上がりそうです。
Das ist unsere Zeit für einen Heldentat. Und wir wissen, wie es geht mit dem Ausserriss oder Bananenflanke. Gerade volle Kisten tanken. Ja, wir schaffen es. Wir sind ein Team, eine Familie mit Disziplin, Adrenalin. Ja, wir machen es gut und wir kämpfen, bis es pfeifen tut.
東水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ウーリヒ以外に傭兵を集めることを諦めたご主人のマルコーニは、軍曹の二人を連れてベルリンに立つことになります。もちろんウーリヒも一緒です。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝。東水書房2000年出版。坂口修平、鈴木忠翻訳。もう一度続き、それからさらばロットバイル、さらば永遠に。このフォン・アールなる人物はマルコーニから金を借りた数多くの者の中の一人で、いかがわしい男だった。この男が金を返しに来るとマルコーニは考えていたわけではもちろんない。彼がイリスを使うほど案じていたのは、そいつがもっと金をせびるかもしれないということだった。何せ我が主人は断ることのできない太刀の人だったからである。とはいえ、彼はこうした借金の取り立てに時 私を使おうとした。しかし私はそのようなお役目にはまるっきり役に立たなかった。連中が思わせぶりな言葉を私に投げかけると、それに満足して私は引き上げてしまうのである。だがそんないい加減な状態が長いこと続くはずがなかった。さらにこれほど多額の金を浪費したにもかかわらず、わずかな数の兵士しか王様に提供しなかったことを考えると、マルコーニは結局のところ最悪の事態を恐れずにはいられない立場にあった。なぜなら彼はよく知っていたが、大王フリードリッヒは寸分の狂いもない計算の達人として有名だったからである。それゆえ彼は私や宿の主人、それに彼のすべての知人に向かって、もう何人かの若者を罠にはめられないかどうか探してくるようにけしかけたのであった。だがすべてが徒労に終わった。同じ頃、ヘーベルとクリューガーという二人の軍曹たちも手ぶらでロットバイルに戻ってきた。いよいよ我々全員が旅支度をする段になった。しかしその前にまだ数日の愉快な日々があった。ヘーベルはツィターの名手で、クリューガーもバイオリンがうまかった。二人とも歩兵に出ている限りでは上品な紳士だったが、連隊ではただの軍曹に過ぎなかった。最後に三番目の人物であるラブロートはたくましい大男で、前の二人のように口ひげを伸ばそうとしていた。そのひげは歩兵官として任務についている時には剃っていたという話であった。この三人がこれで最後だという時に大はしゃぎをして、ロットバイル中を愉快にした。時あたかも謝肉祭の時期で、いわゆる道化師組合。これはこの町では正規の組織で、200名以上の者が身分を問わずこの組合に登録していたが、手品をして見せていた。これがまた我が主人の財布を一層薄くしてしまった。とうとうこの町を去る潮時となった。さあ、お別れの挨拶である。マリアンネは私に根の張る造花で可憐な花束を編んでくれた。目に涙を浮かべながら彼女はそれを私にくれたが、受け取る私の目頭も熱くなってしまった。それではいざさらば、ロットバイル。愛しき平和の街よ、寛容なカトリックの紳士の皆さんに、市民の皆さん、年頃でざっくばらんな主演の席を皆さんはよく開いてくれましたが、その席上で私は素晴らしく楽しい思いをさせてもらいました。さようなら、実直な農家の皆さん。一の立つ日になると、皆さんは仕事の話をしていましたね。それを旅館の中で聞いたり、皆さんがロバに乗って帰っていくのを見たりするのを、私はとても楽しみにしていました。皆さんのわらぶき小屋でよく牛乳や卵をいただきましたが、それらは格別に美味しかったです。皆さんの美しい田園にいると、私はどれほどの喜びに満たされたことか。その田園でマルコーニはさえずるヒバリを何十羽も撃ち落としてしまいましたが、なんとひどいことをしたのだろうと私は思っています。なだらかに広がる森やネッカー川の素晴らしい岸辺で、私はあちこちブラブラと歩いたっけ。ぶらつくことを主人が許してくれるたびに、私はどれほどうっとりとしたことか。その場所で私は彼が飼ったウサギを探すように言いつけられていたけど、そんなことよりももみの木の梢に西風が吹き抜ける音や鳥たちの鳴き声に耳を傾けていたよな。もう一度さらば、親愛なる素晴らしき町ロットバイルよ。ああ、きっと永久のお別れだ。私は今までたくさんの都市を見てきたが、その中にはお前より10倍も大きくて20倍も清潔で感じのいい町もあった。お前は本当にちっぽけな町だし、糞尿の山にまみれてもいるけれど、私にとってお前は他の町より10倍も20倍も愛おしい町だ。 さようならマリアンネ、答えてあげることはできなかったけど、君が私に対して抱いてくれた好意に心からのお礼を言うよ。さよなら、大好きな石弓の館の主だったセバスチャン・ツィッフェルさん、それにこの旅館の心優しいおかみさん、皆さんお元気で。
スイスにとってサッカーダブルハイはもう過去の話です。イギリスではテニスのウィンブルドン大会が開催されていますが、ロジャー・フェデラー選手にとっても今年はもうウィンブルドンは終わってしまいました。
残念ですよね。
残念です、うん、水曜日の準々決勝でチェコのトーマス・ベルディハ選手に負けてしまいました。今年も優勝していれば通算7回目でピート・サンプラスの記録に並んでいたんですけどね。
まあそういうイフっていうことは言わない方がいいかもしれませんね、
はい、体調が万全ではなかったようですが、これからのシーズンへの大きな心配はないということです。とにかく健康第一、楽しみながらテニスをしてほしいですね。
ジュアさんは来週もサッカーを見るんですよね。ずっと
見るでしょうね、きっとでもまあテニスも見たいです。ナダルがどうなるか。
はい。来週はチェアさんスポーツ三昧のようですね。
夏はもうスポーツ三昧です。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシェン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。